それは使徒言行録に記されています。私たちはこの歴史からもテサロニケはマケドニアのローマ行政区の重要な漁港と首都でした。それはとても大きな町でした。ユダヤ人が多い、大きな町でした。そこにはローマ人やギリシャ人の居住者の中にかなりのユダヤ人が住んでいました。パウロは少なくともそこで杉越の祭りを3回過ごし、ユダヤ人や異教徒の人々に福音を述べ伝え、教え、教会の基礎を築きました。ほんの3週間ぐらいしか過ごさなかったにもかかわらず、パウロがそこから旅立った後も教会は成長をし続けました。パウロはそこでテサロニケの人々を励まし続け、その信徒たちが、教義においても実際の生活面でも、キリストの再臨への準備ができているようにとの配慮をしました。この第一テサロニケにも第二テサロニケにも、具体的な教義が示されているとともに、生活面での、具体的な生き方もこのパウロの手紙に示されていました。テサロニケの人々はキリストの再臨について重要なことのいくつかを誤解していました。彼らはもうすでに亡くなった人はもうこのキリストの再臨に預かることができないという誤解を、していましたけれども、でもパウロは亡くなった人々にもまだ今生きている人々にもキリストの再臨の意味があることを説明し、より多くの洞察を示して彼らがキリストと共に歩むようにと励ますために手紙を書きました。この第二テサロニケで私たちが見つけるのは、キリストの再臨についてまだそこに誤解をしている人々がまだいたということです。ですからパウロは実際手紙を通して彼らとの親密なつながりを保っていました。彼はキリストが来たことだけではなく、天に昇られたことだけではなく、キリストの再臨についても教えています。彼の最初の手紙以来、パウロに近況報告が密にテサロニケの人たちと、密になされていたようです。第一テサロニケの人々への手紙をパウロがコリントにいる間に書きましたけれども、この第二の手紙も同様にパウロはコリントから書いています。コリントから書いているように思われます。この第2の手紙の第一章一節にパウロは、この旅をしていた人たちと共にいた人たちとそこでも、一緒にいるので、その時もパウロはコリントからこの手紙を書いていたと思われます。使徒言行録18章の18節から21節に記されていることから分かるように、パウロはコリントの後エペソへ旅をしましたが、18ヶ月間コリントに滞在する間に彼はコリントから2つの手紙を書くことができるほど十分な期間滞在していました。最初の手紙を書いた1年の間にパウロは彼らが引き続き抱いていた不明瞭な点をはっきりさせ、彼らを励まし進め、また何人かの人には彼らの生き方に挑むために手紙を書きました。 ある人々は自分たちが経験している迫害や裁きに意気消沈していました。偽教師らが主の再臨はすでに起きたと言ってさらに混乱させていました。キリストはすでに再臨したパウロがしたとパウロが述べていたとの偽った噂や手紙があり、この世界の残された人々は主の日の裁きの日の中で生きていると偽っていました。ですからパウロはその偽りの教えは主義の偽り誤りを正すために直接手紙を書きました。中には完全には働くのをやめたり他の人とさまざまな問題を起こすようなグループもいました。もう主が来て裁きの日になってるんだったらもう働くなんか必要なんかないさっていうふうに思って、いろんな問題を起こしていました。私的な言い方をすれば、ちゃんと尻を上げてケツを上げて
ごめんなさい
尻を上げてお尻を持ち上げて仕事に戻れよちゃんと仕事をしなさいっていうふうに言ったと思います。さてそこでは何を信じているかがあなたの行動を大きく左右いたします。先にも述べたように悪い教義が悪い振る舞いにつながりますけれども、そこはまさにそうなっていたのです。今日でもその悪い教義によって多くの人々が混乱しています。私たちがクリスチャンがどのように生きるかについてもさまざまな間違ったことおかしなことをしているところもたくさんあります。神様が何を述べているかを混乱していたために自分たちで勝手にいろいろ付け加えていました。ところでそれは私たちにとって共に御言葉を読んで学び理解することが大切な理由です。そのように第二テサロニケの人々の手紙は3つの主な目的のために3章から成り立っています。まず苦しんでいる彼らを励ますために、また終わりの時代がどのように展開するかを説明するために、また規律の乱れた生活を送っている人々に奨励するためにです。この主題に入りますけれども、1章の1節はじめには誰がこの手紙を書いているのかが示されています。最初の手紙同様パウロは自分と共にいる人々を説明しています。パウロはシラスと呼ばれるシルワノと共に旅していました。シラスはパウロがテサロニケに行った時も同行したので人々はシラスのことを知っていましたし、もちろん第一の手紙にも彼の名前が記されていました。テモテが最初の手紙をテサロニケの人々に届けた人物です。私たちが以前書き留めたようにパウロは人を中心に考える人でした。彼はキリストにある信頼関係にとても重きを置いていました。彼がほんの3週間ほどしかテサロニケに滞在しなかったにもかかわらず、彼はその人々と深い絆を学びました。パウロは先ほども述べたように people person 人のための人々に重きを置く人でした。彼らはキリストにある信頼関係にとても重い気を置いていました。このパウロが3週間ほどしかいなかったのにとても深い絆を作ったということを考えるとき、私はここに来ていたハワイチームのことを考えます。ほんの2週間しか彼らは滞在しませんでしたけれども、皆さんの中の何人かの 人はご自宅を開放し共に生活し愛の絆を築きました。 それがキリストの群れとしての祝福ではないでしょうか。祝福ですね。初めて出会った人たちと絆ができるというのは本当に素敵なことだと思います。神様が形作ってくださったこの絆というのは一生続くものです。さて一節の2番目のところに誰に宛てた手紙かが記されています。それはテサロニケの教会に宛てた手紙を書いています。ところで教会というところで、この教会という言葉のギリシャ語の語源はエクレシアです。それは複合語で2つの部分でできています。最初のエクというのはアウト、外、他を意味し、後半のクレシアはと呼ばれるという意味です。ですから文字通り人々に向かって呼びかけたという言葉です。とてもぴったりした言葉です。私たちは神様によって罪から呼び出され、罪や混乱から呼び出され、転勤されたように私たちを運び出し、暗闇や罪から呼び出してくださいました。パウロはテサロニケの人々に手紙を書いています。この教会というのは一つの教会、建物や場所などでもなく、これはこの教会の場所、町の中の場所を定義するのでもなく、この世から神様によって召し出された人々のことを指します。実に素晴らしくご自分のものとして、神様がご自分のものとしてくださるために、それゆえに私たちの神救い主イエス・キリストの教会なのです。教会というのはキリストを信じるグループの人々です。テサロニケにクリスチャンたちが住んでいました。パウロはその町の信徒たちに宛てて手紙を書いていました。2節に入ります。パウロは自分の書く手紙には大抵決まった挨拶を記していました。これは、新約聖書のシャムソーセージと呼ばれていましたけれども、大抵ペアで2つ一緒に、聖書の中で見つかります。もちろん皆様は、神の恵みに十分満たされた時のみ、真の平安があるのです。神の恵みは神の平安へのドアを開きます。この世が知ることのできない平安で、イエス・キリストから離れては得ることのできない平安です。この世が理解することのできない平安です。私たちは敵から離れ、神様との平安を持つことができているのです。それが私たちを捉えるのです。私たちの心は、神様に結びつきのです。神様とイエスとが恵みと平安の源であることを私たちはここで見ることができます。ギリシャ語は父と子、神様とイエス・キリストが、語源が一つ、神様はキリストと一つであるということを明らかにしています。パウロは時々奇妙なことを書きます。彼は私たちはいつも神に感謝しなければいけませんと、感謝せずにはいられませんと言っています。私たちは、共にいつもお互いに感謝するのです。パウロは時々奇妙な、 フレーズ文章を持ちます。 Hey、 私たちは皆さんに感謝しているよって、皆さんのことで神様にいつも感謝しているよと。中にはこの私たちはこのいつでも感謝しなければいけないと記されています。彼は何々しなければならない、私たちは感謝せずにはいられない、感謝しなければならない、 must have to と言っています。パウロは神様が彼らの人生の中に働いておられることについて知る光の中で、神様に感謝を捧げる以外に他に方法がないと言っています。私たちも同様に把握しておくべき、なんと素晴らしい観点でしょう。とても素晴らしい見方だと思います。私たちにとってもとても素晴らしい態度だと思います。私たちは神様に挑まれている、課題を与えられている、挑戦されているというのは、素晴らしい観点です。神様が私たちのために与えてくださった人々に感謝する、もう全ての人々です。神様が私たちの人生において、私たちの周りに置いてくださった人々のために感謝を捧げる、神様が私たちの中で、また私たちを通して働いておられる関係や接点を持つ全ての人々に、短い間でも短期的な交わりでもです。私たちはその私たちの人生に出会う人たちに感謝をするのです。その人々に感謝を捧げるのです。そして祝福を捧げるのです。私たちの周りにいて、私たちの周りにはそういう人たちがいます。いつでもあなたを励ましてくださり、あなたにエネルギーを与えてくださるような人々、その人たちといると本当に、私たちが力を与えられ、愛を感じさずにはいられない人々、その人たちに私たちは本当に心から感謝します。感謝を捧げます。でも私たちはまたさらに違う人たちにも感謝します。私たちの食べ物をたくさん食べちゃう人とか、でもその人たちが帰った時に、ああよかった帰ってって言うかもしれません。でもその人たちにも感謝を捧げるのです。ですから私たちの人生で関わりを持ち、幸せにしてくれる全ての人に、神様に感謝をすることができるのです。また人々は紙やすりのようです。神様が私たちの人生に置かれたある人々は細かなサンドペーパーのようで荒々しく難しいです。荒いのでなければいいのになと思いますが、神様は私たちの個性を築き上げるために私たちを用いるの、彼らを用いるのです。神様は私たちも他の人の人生のために用います。私たち自身がその人たちにとってちょっと苦々しい嫌なタイプの人かもしれません。でも私たちは、様々な人を通して私たちに、サンドペーパーで磨きを洗い、サンドペーパーで磨きをかけるように、私たちの個性を磨き、トゲを切り落とし、私たちを、築き上げてくださるのです。また他の人々は滑らかな紙やすりのようです。私たちを洗練されたものにしますけれども、ほとんど摩擦がありません。その人たちといるのは楽しく容易なことです。神様はその両方を主の栄光と私たちの益のために用い、私たちは彼らのことを神様に感謝することができるのです。先週来た、会った人ですけれども、会った その瞬間で本当になんか気持ちがしっくり合う、すごくもう一生の友達になれるっていう人に出会いました。前にもこの話を聞いたことかもしれませんが、もし皆さんや私が、もし誰かと出会った時に戦いを挑まれた時に、私たちは、私たちがその人に出会った時にちょっと苦手な人かもしれません。でもその人、私たちは日曜日は忙しいです。いろんなイベントがあったり、いろんなところがあったり、子どもたちを迎えたり送ってきたりします。でも忙しい時があります。でも教会に最後に来て最初にパッて帰るではなくて、教会の人たちと交わってください。また教会の別のイベントでオープンハートとオープンホームっていうのがあります。私たちの教会の多くの人たちは転勤があったり、新しい人が来て、またいた人が出て行ったり転勤して行ってしまったりしますけれども、こういうオープンハーツ、オープンホームのようにどこかで誰かと結びついて知り合いになって、そして一生の宝となる友達を得てください。時に、先ほど牧師が言っておられたのは、時に私たちにとってちょっと苦々しいような人もいるかもしれません、私たちの生活する中では。でもその人たちが私たちにとって磨きをかける、そして実は私たちをずっと導いてくれる人になるかもしれません。さて4節、3節の B から4節ですけれども、テサロニケの人々についてパウロは3つのことを特に神様に感謝を捧げています。彼らの次のことを認めています。まず1番目に、彼らの信仰が非常に成長しているということです。そして2番目に、他者の愛にあふれているということです。そして3番目は、裁きに耐えた信仰と忍耐についてです。他の人々のために、いや、また他の人々への、私たちへの感謝が具体的なことは良いことだと思います。私たちを思慮深く誠実にします。ぜひ試してみてください。あなたの何々に神、あなたが何々してくれたか、あなたがこうだから、こうし、こう、あなたがこういう方だから、あなたのこういうところに神様に感謝していますと、ぜひ言ってみてください。パウロが認めているこの3つの資質はとても良い資質です。実際に私も教会やクリスチャンが成熟するために注目するようにと、この3つの点に注目するようにと皆さんにお勧めいたします。成功や成長を推し量るために、あまりたくさんの目印を用いることは神様の意図する成長には必要なことではありません。私たちは実際的なことで評価する傾向がないでしょうか。いくつのことをしたとか、教会でもいくつかのことで、自分たちのなんか どんなことが実際に成功したかな、うまくいったかなって思うことがあります。いろいろな教会で、あなたの教会は何人の、どれくらいの大きさがありますか、何人ぐらいの人がいますかっていうことがあります。でも私はそういう時に、もう本当に幸せなぐらい手いっぱいな、両手いっぱいの人たちですと、 言います。私たちの教会は本当に、子どもの教会に大人の、礼拝があるというぐらい子どもたちもたくさんいます。私たちは時々いろいろ実際的な数でいろんなことを判断する評価する傾向がないでしょうか。一体いくつの子どんなことを行事をしたかと、いくつのことをしたか、何人の人々に手を差し伸べたかとか、どれくらいの椅子を埋めることができたかとか。でも椅子を埋めた人々の成長とその人たちの症例に目を留めてください。信仰の成長、他者への愛と信仰強い忍耐、これらのことを考えてみてください。そこには本当に、目にできる、現実があるでしょう。神様は私たちや皆さんの中の成長を心に留めておられます。神様は私たちが成長してほしいと思っておられます。これらの人々の個性は本当に永遠の資質です。この忍耐、成長、他者への愛です。神様は皆さんのクリスチャンとしての個性が、資質が成長することに最も関心を持っておられます。私たちはこれについて自分はどうだか言えますか？失礼しました。教会として、個人として、私たちは非常に成長している信仰を持っていますか？他者へのあふれる愛にあふれていますか？そして重圧に耐える忍耐と信仰を持っていますか？私もカルバリーチャペル沖縄は本当に私たち一人一人です。私たちは信仰を持っています。そしてその信仰は成長しています。非常に成長している人もいます。それとも時々、後戻りはしてはいませんか？自分の成長を妨げたり後戻りはしていませんか？他の人たちへの愛情は全く成長していなかったり、事実私たちの輪がしぼんだりはしていませんか？私たちは非常に成長している信仰を持っていますか？他者への愛にあふれていますか？重圧に耐えることができる忍耐と信仰を持っていますか？それとも逆ですか？試練に打ち勝つ体験がなく降参したり、状況に打ちのめたりされたりはしてはいませんか？私たちは、他の前はもっと聖書と神様を深く結びついていたとか、もっと別の教会ではたくさんの奉仕をしていたとか、神様は私たちにそんなことを望んではいません。神様は皆さんがそうなってほしくないと思っています。私たちが Facebook ファロワーになっているようにではなく、でも本当に私たちの、実際の心を開いて話す友達がいるでしょうか？何人の人たちが、あなたの家に来て、コーヒーを飲む交わりの時を持っているでしょうか？私たちの信仰は本当に強く深く、強められているでしょうか？私たちの忍耐はどうでしょうか？私たちは、試練の中で勝利を得ていないかもしれません。でも私たちの問題や困難や苦難があまりにも大きくなってきて、それでもう降参してしまってはいないでしょうか？そんな状況に私たちはもう流されてはいないでしょうか？神様は決して私たちにそんなことが起こるのを望んではおられません。 もし皆さんが私のようなら、私は神様にこう言います。神様、私にもこのような成長する信仰、愛にあふれるもの、忍耐、忍耐、重圧に耐える忍耐と信仰が欲しい、そんな資質が欲しいと、人生でも成長したいと神様に願います。どうしたらよいでしょう。どうすればあなたや皆さんや私も同じことを経験できるでしょうか。あなたの信仰が成長し、愛が他者への愛にあふれ、重圧に耐える信仰と忍耐を持っていく。簡単な、たやすいことではありません。実りがあるのはどこにあるんでしょうか。それは苦難の中に成長するのです。これらの特質が人生で成長した好奇心をそそる場面です。パウロが称賛するその実りは、彼らが耐え抜いた迫害と苦難の土地で実りました。テサロニケのクリスチャンは決してたやすい人生を送ってはいませんでした。使徒言行録を読むと、パウロがそこに滞在した3週間の間でさえ、彼や伝道者に対する伝道に対する暴動や騒動が起こっていました。使徒言行録17には、起こった凶暴な信徒がクリスチャンや特にジェイスンという名前の人を襲ったと記しています。私たちはニュースで、ある町で、暴動が起こり、ある人が突然人々を殺したとか、迫害したとか、凶暴、暴力を振るったとかというのを聞きます。そのようなことがそのテサロニケでも起こっていました。ジェイソンという方は、このクリスチャン、パウロへクリスチャンをもてなしていたという理由で、襲われたのです。それで、それで収まったわけではなく、パウロたちが出発した後もユダヤ人やギリシャ人との問題はテサロニケのクリスチャンに対して継続的に起こりました。もし皆さんが11種のユダヤ教のユダヤ人の血筋でしたら、もしそのユダヤ人がクリスチャンになったら、救われたら、その方々の家族は、その救われたクリスチャンの家族のために葬式を行い、もうその人は死んだものだとみなしたのです。それがユダヤ教の人たちでした。またこの時代のローマ人は、皇帝を神格化し、皇帝シーザーへの忠誠を求められました。それ以外のその他の人たちは反逆者とみなされ、命を失ったかもしれません。ですから皆さんがその当時生きていたら、牢屋に入れられたか、もしくは命を失っていたかもしれません。ですからその頃のキリスト教徒であるということは楽だったということとは、はるか遠いことのこと、はるかかけ離れたことでした。この状況からクリスチャンとして立ち召されていることで、迫害や問題、困難が増すであろうことは、そう遠いことではないかもしれません。私たち自身でもこの世の中で生きている中で、クリスチャンという中だけで生きにくいことがたくさんあるかもしれません。もし私たちが聖書を信じ、私たちが聖書の教えを信じていて、聖書を読んでいるというならば、私たちに反対する人々はこれからどんどん増えていく時代になっていくかもしれません。迫害もいや問題も起こってくるかもしれません。ですから私たちは今日 決心しなければなりません。何が何でもキリストの道を追うと今日決心しなければなりません。私たちはどのように私たちの国家のために祈るのでしょうか。日本のために、アメリカ合衆国のために。アメリカ合衆国の選挙はもう2週間後に迫っています。この水曜日の夜、私たちは、お祈りの時間を持ちます。私たちは賛美と祈りの時に、この合衆国と日本のために、伝道のためにお祈りします。特にアメリカのこの選挙のためにもお祈りします。このテサロニケの人々は本当に苦難の中にありました。これは私の観点ですけれども、この西側に住んでいる人や日本のクリスチャン、キリスト教徒が隔離されていて保護されている現実の一つは、第二テモテ3章12節にあるように、確かにイエス・キリストにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けますと記されています。でも皆さんの兄弟や姉妹が、キリストにある兄弟や姉妹が中東や中国、アフリカ、その人たちは命をもう本当に失ったり、失おうとしたり、首を切られたりしています。そして自分の自宅でです。彼らがただキリスト教徒、イエス・キリストを信じているという理由だけです。それは私たちが経験した問題を軽視するということではなく、私たちの多くはそのような現実を知らない、実際には知らないということです。自分の命をまさに失うような暴力や投獄され、イエスに従っているという理由で首を切られるというところです。それでもそのような場所へ、迫害の中で教会が成長していると聞くことは驚きではありませんか。成長はしばしば苦難の土地の中で起こるというこの主張は、私たちみんなにとっても同様にな真理です。ただの現実だけではなく、これは真理です。パウロはあなた方すべての迫害、あなた方がすべての迫害と患難に耐えと4節で書いています。テサロニケのクリスチャンに起こっていることにもかかわらず、彼らは信仰を掲げ続けました。私は正直言って、これは自分にも当てはまる真実だと思います。自分はこれは、こんなのは嫌です、本当に。でも自分が困ったり苦難にあったりするのは嫌です。なんで神様は私をただ祝福だけしてくれないのっていうふうに願います。なんで自分が宝くじに当たらないのとか。でも私は、私が認めるのは、認識した、私に分かったことは、私が最も困り果てて悩んでいた時に、キリストとの私の歩みは最も強く成長しました。それはなぜでしょうか。それは私がもう祈ったことないほど、もう本当に心から祈ったからです。神様助けてくださいと。私はもう傷ついていて、不安の中にいて、苦しんでいます。そして怒りに満ちていますと。その時は私が一人で集中して聖書を読む時間がより深められ、研ぎ澄まされています。そして神様を探し求め、神様に答えを求め、神様から慰められたい、神様の平安を与えられたいと必死に追い求めるからです。そして私が、自分が傷ついている時、よりイエス・キリストにより頼みます。そして 神様は私たちを招いておられます。私たちの私たち、そんな私たちに来なさい、自分のもとに来なさいと。神様はあなたの重荷を私が担おうとおっしゃってくださっています。誤解しないでください。私も、楽しいことばっかり起こってほしいと思いますけれども、妻と喧嘩して、ソファーに寝たりしたこともあります。でも神様はそういうことにも神様に感謝します。なぜなら私たちはそういう喧嘩や試練を乗り越えてより深い絆を得られるのです。私はまだまだ神様に祈り続け、求め続け、聖書を読み続けています。でも神様は私たちに言います。なぜなら私たちに、その上で神様は私たちの人生に試練や困難を与える理由を述べています。第一ペテロ1章の6節から7節です。ペテロは、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなくてはならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で洗練されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、キリストイエスの現れの時に、キリストイエスの現れの時に称賛と栄光と栄誉になることが分かりますと。パウロは、神様がこのような困難を起こるのを許された理由を私たちが理解するとある考えを植え付けました。もし必要なら、たとえ苦しい時でも喜べるように成長することができるかもしれません。火で練られ、もう全然楽しそうじゃありませんよね。朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と栄光と栄誉になることが分かりますと書いているのです。私たちがその理由を理解すると、神様は私たちに、困難や、苦しい時を与えてくださいます。でもそれは私たちが成長するようになるからです。そして私たちが喜びにあふれることができるようになるからです。そして神様に感謝するのです。たとえそれが苦しくても、より大きな崇拝愛情の念でキリストをよりはっきりと見つめることができます。私たちはよりキリストをはっきりと見つめることができるのです。その私たちは成長し、神様のリフレクションを見るのです。反射を見ることができるのです。ペトロは、兄弟たち試練に遭うときは、そのヤコブ第1章2節から4節、私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなりますと。それで神様は、あなたのもがきや欲求不満や痛みや試練を用いて、あなたの信仰を、困難に耐える忍耐を生み出すように、あなたを洗練するのです。そして私たちの愛が深められるのです。強められるのです。一つ一つの試練で強められるのです。身体的な世界でも同じ主張を理解することができます。私がまだ若かりし頃、重量上げをしていました。今私はこの大きなアイスクリームを重量上げすることはできますけれども、私が 若かりし頃はレスリングをしたりフットボールをしたりしていました。そして私たちは筋肉をつけたければ重量上げをするときに重量を重くしたいときに重りを加えたりより重くして自分の筋肉を鍛え自分の筋肉を作り上げていきました。ただこの重りを重くしただけでそれを眺めていくだけでは何もなりません。私もそれを、眺めていただけでも私にも何も起こりませんでした。でも自分の筋肉を強くしたければその重りを持ち上げなければいけません。そしてこのその自分の筋肉が、自分で試したことがあります。それが崩れ落ちるところまで試しました。そのリアクションで、乳酸熱傷をしたのを覚えています。あなたの筋肉は強められ背筋は積み重なりより大きくより柔軟にストレッチができるでしょう。それは私たちの精霊もそのように積み上げ鍛え上げられ、強められ、私たちの身となり肉となり私たちを作り上げていくのです。ですから神様はご自分への信仰にも同様、神様は私たちが抱く神様への信仰へも同様になさいます。より強く成長しより辛抱強く忍耐強くなれるようにと私たちの信仰が試されるのを認めます。もしあなたが誰かと苦しみを共にするときその時にいつでもなんか苦しい時には誰かと親しくなることがかなり難しくなります。もし皆さんが戦闘の中戦闘を共にくぐり抜けてきたらその苦しい時を共に乗り越えてきた仲間というものはそこの中に生まれる特別な、絆というものがあります。ピリピ3章10節に私はキリストとその復活の力を知りまたキリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になりとあります。私たちの親しい人たちは私たちが苦しい時を共に歩んだ時私たちが共に死を体験した時私の親しい人たちは私と共に泣き私の一番最悪な状態を見た時でもそれでも私を愛してくれた人たちです。そしてその家族やその家族は特に私たちが苦しい時に私たち目の前に現れて私たちと共に苦しみを担った人たちです。私たちはたくさんの人たちと出会いたくさんの人たちと親しくなります。私たちが共に苦しみを味わい共に困難を乗り越えてきた人たちはもう特に私たちにとって深い絆があります。ところでその真理は結婚においても同じです。あまりにもしばしば私たちは自分が苦しいからともうこの信頼関係を投げ出してしまおうとします。友情についても同じです。パウロはでもここで言っています。成長します。まだこの深い絆は愛の絆は困難のるつぼや試練を共に戦いて抜いてこそ形成されるのだと。 パウロはまた4節で、諸教会の間であなた方のことを誇りとしていますと言っています。パウロは変わったことを言っているように思います。このパウロの心の裏に秘められたこの思いは、パウロは彼らに命じていながらも、それはあなたたちみんな本当に素晴らしいことをしていると言っているのは、それは誰にでも成し遂げられるという事実を認めているということです。そうです、もちろん彼らは神様に召し出され、神様に呼ばれ、そして彼キリストを受け入れ、神様に見出された特別な人々です。困難を通して成功するユニークな才能があったわけではありません。でも私たちは他の人にできても自分には絶対無理だと考えてしまいます。でも違います。パウロは彼らのことを誇りに思うのは、見てごらん彼らはすごいだろうと言っているのではありません。彼らにもできたのです。彼らも苦しみの中にあった普通の人々だったのです。でも彼らでさえあんな困難の中にありながらも成長し遂げることができたという、私たちみんなの見本として誇っているのです。ですからパウロは、見てごらん彼らはすごいだろうと自慢しているというわけではないのです。それは神様が私たちみんなが成長することができるということを示しているのです。私たちは私たちの苦難や困難、私たちの人生の中にある苦難を乗り越えていくのです。事実、私たちは神様が私たちに命じたことを思い出さなければいけません。ピリピ1章29節、あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのために苦しみをも賜ったのです。これは私たちの人生の中にあった一部であり、また私たちに与えられた個人的なものです。人生にはさまざまなことが起こります。病気、病、死、離婚、子供は言うことを聞かなくなり、家庭に問題が起こります。仕事の問題、金銭問題、そのすべてが困難な出来事になりうるのです。パウロはそれを指して、あなたに腕を回して言っています。ほら大丈夫だよ、ほらそれは神様が望んでいる人生の実りと強さを生み出す完璧な土壌になるんだよと、パウロは私たちを慰めて、私たちを励まして言っています。でもあまりにもしばしば人々はこのような苦難が起こると、神様にさらに近づくためではなく、逆に遠のいてしまう方を選び取りすぎるのです。皆さんの誰もが今何らかの試練の中真っ只にあるのか、もしくはこれからその試練に向かおうとしているのか、またすでにこの試練から抜け出したばかりかのどちらかです。それは私たちみんなにとって良いものなのです。ですからもしあなたが苦難のただ中におられたら、キリストにしっかりと結びついてください。キリストのそばにいて、あなたの信仰と愛と忍耐を成長させましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたから離れては私たちは 何者でもありません。もう 何をすることもできません。神様が私たちに与えてくださった資質は、私たちの人生の中で成長し続け、そしてあなたの聖霊のハーモニーと聖霊によって私たちは鍛え上げられます。私たちはこの苦難と苦難に抵抗するのではなく、あなたを受け入れ、あなたが 私たちに与えられたお許し、私たちのために備えた苦難や試練を私たちがあなたに信頼して乗り越えていくことができますように。そしてこの試練は私たちにとって価値のあるものであり、私たちが栄光を神様にまみえるときに神様の栄光を受けるための準備として、私たちがこの試練の中を歩いていくことができますように。私たちがあなたを知り、あなたの真理を知り、このようなあなたが私たちの中に望んでおられる資質を私たちの中で生み出し、そしてそれを成長させてください。そして私たちがあなたにありがとうございます、感謝しますということがところまで私たちを導いてください。イエス様、私たちに与えてくださったこの真理、私たちへのあなたへの豊かな祝福と恵み、導きに感謝いたします。この祈り、主の御名によってお祈りします。